広大なロシアで完成高き作曲を実現した偉人、ピョートル・イリーチ・チャイコフスキー。バレエ音楽、白鳥の湖が完成。1876年、36歳になったロシア帝国の音楽家、ピョートル・イリーチ・チャイコフスキー。彼が作曲したピアノ協奏曲1番、変動番長が、アメリカのニューヨークやボストンで大成功を収めて、作曲の注文が相次ぐようになりました。ボリショイ劇場からは、大金の作曲料を支払うという好条件で、バレエ音楽の注文も来ました。兄さん、依頼されたバレエ音楽の作曲を引き受けるのですか？ピョートルの10歳年下の弟、モデストが、譜面を書いている兄に向かって、夫婦葬に聞きました。ああ、引き受けるつもりだよ。昔からバレエが大好きで、随分たくさん見てきたから、僕は踊り子たちの動きに合わせたメロディーが作れると思うんだ。しかし兄さん、バレエ音楽のような程度が低いものの作曲に関わることは、せっかく高まった作曲家としての評価に傷がつくことはないのですか？作曲料が高かったから引き受けたのだろうと、陰でいろいろ噂をしている人もいると聞いています。当時のバレエは、男性を喜ばすための娯楽の一つでした。モデスト、よくお聞き。バレエは女の子が短い衣装をつけて、飛んだり跳ねたりして踊る、単なる楽しみで終わってしまうべきではないと思う。きちんとしたストーリーを持ち、観客の心に響くものでないといけない。今のように、あちこちから音楽を変えてきて、積み上げだらけにして演奏したのでは、バレエから本物の感動を作り出すことはできないと思うんだ。ピョートルは自分のバレエの思いを語りました。今度は白鳥の湖の筋書きはなかなかいいぞ。王子ジークフリードとオデット姫のヒレも描いているんだな。この主人公たちの切ない思いをぜひ音楽で表現してみたいものだね。これは今後のバレエにとっても革新的な試みになると思うよ。ピョートルが初めて描いたバレエ音楽、白鳥の湖は、その年に完成して、翌年の3月17日にボリショイ劇場で上演されました。しかし、この日、ピョートルは深い悲しみを経験しなければなりませんでした。舞台は現代では考えられないほどの大失敗に終わったからです。この年に白鳥の湖は、たった1回上演されただけで再演はされませんでした。なんと、現代において知らない者はないバレエの名作、白鳥の湖は、ピョートルが生きている間に再び上演されることはなかったのです。ロシア人形をモチーフに使った作曲。ロシアのモスクワにある国立の劇場、ボリショイ劇場。そこで毎日のように上演されているバレエに物語性と情感を加えたバレエ音楽を作曲したのが、ロシアを代表する音楽家、ピョートル・イリーチ・チャイコフスキーです。さて、彼はどんなバレエ作品を手がけたのでしょうか。代表作は3つあります。1つは、先に紹介した白鳥の湖でした。現代では超有名なこの作品も、先日したように、上演の時には、そのあまりの出来の憎さに、ピョートルが生きている間には再演されることはありませんでした。しかしこれは彼の責任ではありません。彼の作曲した音楽を聴いた劇場の人間や、美術家たちが、音楽が地味な上に長すぎると話したのです。そして、全部で3時間の音楽の3分の1を勝手に切り捨てて、当時流行していた派手なダンス曲を繋ぎ合わせて改編してしまいました。ピョートルの音楽を楽しみにして聴いた聴衆は、そのまとまりのなさに派手が外れて戸惑ってしまいました。1895年、ピョートルが亡くなった2年後に、親しくしていた演奏的な振り付け師、マリウス・ハリパが、ピョートルが書いた通りの完全な楽譜で、ペテルブルクのマリンスキー劇場で上演しました。この時には、火災でもって白鳥の湖に迎えられ、今では世界中の誰もが知っているバレエ音楽の最高傑作として輝くようになったのです。ピョートルの作曲する音楽は、時代が進みすぎており、演奏家や聴衆がこれに追いついていなかったのです。ですから、上演で評価の悪いことが幾度も続きました。彼の神経は繊細で、人の評価を非常に気にする人でした。このために、上演を迎える頃になると、ピョートルは情緒が不安定になる、上演恐怖症のような症状が現れたのです。1作目の失敗から立ち直るのに時間がかかったんでしょう。2作目のバレエ音楽、眠れる森の美女が上演されたのは、1890年50歳の時、白鳥の湖から14年後のことです。同名のペロのとぎ話が原作で、誕生日に招待されなかったことを恨んだ魔女の思い出、100年の眠りにつくオーロラ姫が主人公です。そして、100年後にデジレ王子がやってきてキスをすると、魔女がかけた魔法をかけてハッピーエンドで終わります。ピョートルはオーケストラを華やかに使って、交響曲を思わせる大作を作曲しました。この作品の作曲について、長年の文通相手で支援者だった本命夫人に宛てた手紙には次のように書かれています。私のバレエは11月ぐらいに完成するでしょう。この作品は生涯で最も優れた作品の一つになると思います。テーマには夢が溢れ、素敵な表現が含まれていて、作曲が楽しいのです。私は仕事に没頭しています。初期の作品の多くは仕事を急いだために失敗しているものが多いですから。しかし、初演を見たロシア皇帝アレクサンドル3世の批評は、とてもいいねと述べただけで、聴衆も反応を見せませんでした。いつものようにピョートルの初演は支持されませんでした。ピョートルにとって眠れる森の美女は自信作だったんですが、暗にそうしてこの作品もピョートルの死後に人気を得るようになります。3作目はドイツの作家ホフマンの童話、グリムマン人形とネズミの王様をモチーフにしたバレエグリムマン人形です。実はこの作品も初演は不評でした。しかし曲の中にはパリで見つけたチェレスタという新しい楽器をコンペイトの踊りに使い、これは好評でした。この作品の初演が不評だったのは音楽の由来ではなく、全体の構成がこれまでのバレエの習慣を超えた変則的な作品だったので、聴衆の評価が分かれたんでしょう。現代ではピョートルの3つのバレエ音楽は主人公の感情やその場の条件まで表現してしまう重厚なオーケストラ音楽として、多くのクラシックファンを魅了しています。